Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さん。その前編です。ジブリが手掛けるライブラリー事業にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
中島清文、1963年栃木県小山市生まれ。東京大学経済学部卒業後、住友銀行、現三井住友銀行に入社。2004年4月にジブリ美術館の管理運営を行う財団法人徳間記念アニメーション文化財団の事務局長に就任。2005年6月に三鷹の森ジブリ美術館館長に就任。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずはジブリ美術館が手掛ける新しい事業ですね、ライブラリー事業について教えていただきたいんですけども、このライブラリー事業がスタートした経緯ってのは何なんですか？
ジブリ美術館っていうと聞くと、はい、多分多くの人はやっぱりジブリのテーマパークっていうイメージがあって、
ねう
ん、トトロの世界とか、はいキャラクター、ジブリのキャラクターの世界っていうのが、うんまあ、内部いっぱいにある、うん、溢れてるっていうイメージがあると思うんですが、はい、実は名前にジブリ美術館ってついてる通り、
はい、
実はアニメーションをきっちり紹介しようとした、うんまあ、日本で多分初の試みの、はいまあ、アニメーション美術館という側面を持っていて、
あ、なるほど、はい、
ちゃんと展示の中にはですね、うん、そのちゃんと常設展示室といって、そこでアニメーションの仕組みだとか、
うん、
アニメーションが作られるまでどういう工程をたどるのとか、紹介してますし、
うんうん、
企画展示の方ではその世界のアニメーションがどんなスタジオがあるのか、
うんうん、
どんな作品があるのかっていうのも、まあ、毎年毎年紹介してるんですね、うん
はいはい、
そのアニメーション美術館としての事業をさらに拡大しようというふうに考えて今回のライブラリー事業を始めたんですけれども、
なるほどなるほど、始めたのこれはいつぐらいですか？
この春、
この春、
今回の3月17日からですね、春の目覚めという映画を公開しまして、うん、これが第1弾の作品になるんですけどね、は
い、じゃあもうまだ始まったばかりという
ばかりです、
はい、なるほどなるほど。でその今お話にも出ました春の目覚め、そして岸辺の二人という作品がそのジブリ美術館第1回配給作品としてすでに東京渋谷のシネマアンジェリカで公開となっているわけなんですが、この作品についてちょっとお伺いしていきたいんですけど、春の目覚め、
はい、
これはどんな作品なんですか？
ロシアにですねアニメーション界ではもう巨匠と言われた、
はい、
ユーリ・ノルシュテインさんという人がいまして、
うんうん、もうロシアの宮崎駿みたいな、
もうそれ以上かなと思うんですけど、
はいはい、
その方がですね、まあ、宮崎高畑とも長いこと親交があって、
うんうん、
このジブリ美術館を立ち上げる時ももう一から設立前からですねいろんな意味で協力をしてくれてましてですね、
なるほど、はい、
なんと第1弾ジブリ美術館ポスターにはですね、
うん、
ユーリ・ノルシュテインさんがロボット兵と並んで出てくれてるというようなのが
あるんですけ
れども、はいはいはいまあ、その方のご縁で、うん、そのユーリ・ノルシュテインさんのお弟子さんにあたるアレクサンドル・ペトロフさんという、
はい
監督のですね、
はい、
この春の目覚めという作品が素晴らしいものだから、
うん、
ぜひジブリ美術館で協力して、
うんうん、
これを日本で世に出してもらえないだろうかというお話をいただいた経緯から、
うん、
今回これを取り上げて第一弾でやってみようと。
なるほどなるほど。
で作品はですねもともとロシアっていうのはアートっぽいアニメーションを作るんですけれども、
うん、
油絵が動くアニメーション、
はい、油絵が動く、
うんまあ、昔はガラスの板の上に油絵の具で油絵を描いて、うん、それを少しずつ少しずつ消しては描き直し消しては描き直し、ただ手の動きだったら手の部分だけ こう動かしていくっていう、そういうアニメーションをやってる監督さんで、
はい、
だからまさにこの今回の春の目覚めだと印象派の絵画が、
う
ん、まさに動き出してくる、絵の中に閉じ込められてる主人公がこう動くっていう、作品なんで、これは見た時にこれは素晴らしいと、
うん、
これはぜひ紹介 しようと、
うん、
協力しようということで、まあ、今回その第一弾にちょうどこのライブラリー事業を立ち上げようって話をしてた頃にこの話が舞い込んだんで、これを取り上げました。
なるほど、なるほど、うん、そうですか。実は私も事前に見させていただいたんですが、うん、本当に印象派のね、それこそルノワールの絵が動いてるような印象で、うん、そうするとでもこれは新作というような感じなんですか、新しい作品。
うん、初めて話を持ち込まれた時はまだ完成してなくて、
あ、そうです
か、完成を待って今回、完成が去年の夏だったんですけ
れども。お、そうですか。なんかね、油絵が動いてる感じで、本当なんか昔からあるような感じの、うん、印象の絵がなんか動いてるなっていうイメージがあったんですけど、はい、でこれは長さ的にはどのぐらいの長さの？
27分ですね。
あ、じゃあ短編、
短編作品だよ
ですね、
だから短編作品とかっていうのは、まあ、普通にやったらなかなか劇場でかからない、
うんうん、
でこういう作品いっぱいあるんですよ。良質なアニメーションの中にも、
はい、
こう短いけれども、うん、見てすごくジーンとくる、
うんうん、
もう一本 その岸辺の二人っていう作品もですね、たった8分なんですけども、
8分
の中に人生が物語られてて、
うん、
でもう史上豊かにこう表現されてるアニメーションで、
うん、
そういう作品ってなかなか一般の劇場ではかからないじゃないですか。
そうですね、やっぱり2時間3時間っていう感じになっちゃうんですもんね。
でしかも、はい、まあ、アート系の専門家もありますけども、
うん、
まあ、そういう専門的なところか、もしくは普通のところでもレイトショーのみ、
うん、
でもそれをなんとか一般の人にも、例えばジブリ美術館にお越しになられるような方々でも見れる機会を作ろうっていうのが今回のライブラリー事業の一つの柱なんですよね。
なるほどね、そうですか。で、まあ、その春の目覚め、これは内容的には、お話の内容的にはどんな内容ですかね。
春の目覚めはですね、うん、まあ、16歳の、思春期の少年、性のこともですね、
うん、
性的なことにも興味を持つようになった年頃、
うんうん、
でそんな年頃の男の子が、まあ、ツルゲーネフの、ロシアのツルゲーネフの初恋という小説を読んで、
はい、名作、
名作、
はい、
この小説の中に出てくる女主人公、
うんうん、
ジナ・イーダというのは憧れるんですよね。そして自分も16歳だし、恋がしたいというふうに思っているところに、
うんうん、
彼の目の前に2人の女性が現れる、
うんうん、
1人はそのアントンの家に住み込みで働いている、まあ、大体同年配の、
うんうん、
本当にけなげで可愛い女の子、うん、パーシャ、
はい、
もう1人は隣に住んでいる貴族の令嬢、これはもう10歳ぐらい年上の、
うん、
お姉さんで、本当に美しくて、貴族だからもうそれなりの物腰をしてて、うん、彼にとっては女神に見えるわけですよね、はい、で彼女の名前がセラフィーマ、
うん、
でこの男の子が頭の中では、ね、理想の恋、理想の女性像を思い浮かべながら、
うん、
まあ、現実のその2人の女性に対してさあどうやって迫っていくのか、
うん、
どうやって関係していくのかっていうところで、うん、実際には現実の女性とはいろいろ別に理想の通りにはいかないんで、うん、傷ついたりいろんなことをして、まあ最終的にはさあどうなるでしょうっていう話なんですよ ね、
少年がそれからどう成長するのか と、
はい、
うん、なるほどね。本当に、まあ、自分のね、なんか思春期の頃の感覚もなんか あったなっていうのね、うん、部分でも見られますし、はい、ね、本当にそういった意味では本当短いですけども、
はい、
こうジンとくる部分がいろいろあるという作品ですよね、はい、そして岸辺の二人、これはさらに短
い
作品ですけど、
は
い、これはどういった作品になりますか。
こちらはですね、はい、小さい女の子とお父さん、
うん、
お父さんがですね、女の子を置いて消えていってしまった、
うん、
でもその女の子はずっと消えた場所に何度も佇み、10歳になり、女学生になり、そして母親になり、さらにはおばあちゃんになっている、
うんうん、
でも毎回毎回同じ 岸辺で別れるんですけども、うんうん、同じ岸辺にやってきてずっとお父さんを追い求めると。で最後自分も、年を追い、嫁行くばくもない頃に、
うんうん、
まあそのお父さんをずっと追い求めて最後どうなったでしょうかという 話で、これはわずか8分の中に綺麗に描かれてて、
その言葉はないですよね。
言葉は全くなくて、実はさっきの春の目覚めも、この岸辺の二人も同じ音楽監督なんですよ。
あ、そうなんですか。
ノーマン・ロジェさんっていう方なんですけども、これがすごいアート的な絵に合ってる音楽をくっつけてくれてて、毎回私これを公開するんで何度も何度も見てるんですけども、毎回最後のシーンで鳥肌が立つと。
あ、なるほど。
何人もの人がもう泣きそうになりましたと言ってくれる、
ね、そうですね。本当に音はその音楽のみでという状況ですけど、はい、そして、ね、絵もそのいわゆる写実的な絵ではなくという部分ですよね。
そうですね、はい、だから2つなんとか特徴的で、一つは油絵を使って濃厚に描いている春の目覚めと、こっちは本当に黒の線だけで、線画だけでこう、まあ、全く色がないわけじゃないですけども、
まあ、淡い色がついてますけど、はい、
あの線画だけで表現する、その表現手法もどちらも好物つけがたい。
なるほどね。作品ですね。はい、これはそのあえて第1回配給作品にこの2作品を選んだという、この意図はどういうところだったんですかね。
まあ、これも両方とも縁ですよね、うんうんうん、さっき言ったようにご紹介を受けてこの春の目覚めという作品がたまたま持ち込まれたこと、うんうん、それとこの岸辺の2人というのは宮崎高畑、うん、ジブリの両監督がですね大好きな作品で、
あ、そうなんですね、
ほうほう、短編を人に紹介するならこれが一番いいんじゃないかっていう作品なんで、
なるほどなるほど、
ぜひぜひこれも合わせて、
うんうんうん、
実は岸辺の二人は一回公開レイトショーで公開されていることがあるんですけれども、
あ、そうなんですか、はい、
これをもう一度紹介したいな、
紹介しようと、はい、なるほどね。さあ、そして、第一弾 DVD、うん、王と鳥という作品もね、でということなんですが、これはどんな作品なんでしょうか。
王と鳥はですね、うん、もう数十年前のフランスの作品なんですね。
あ、そんな昔のものなんです
か、はいはい、で宮崎駿も高畑勲もですね、これを若い頃に見まして、うん、この素晴らしさにですねすんごく影響を受けた作品なんです。
あ、宮崎さん高畑さんが影響を受けた、そういった作品
だ、はい、だから、これを去年の夏に、はい、実は先ほどのシネマアンジェリカで、公開したんですけれども、うんうん、まあ、公開するきっかけになったのはデジタル化しようということで、うんうんうん、デジタル化するんだったらそれをそのまま DVD でだけじゃなくて、うんうん、せっかくの機会なんだから劇場で公開しようと、うん、とは言ってもね、もう何十年も前の作品なんで、はい、本当にお客さん来てくれるのかなと。デジタル化前のやつは DVD もありましたし、うんうんうん、もう知ってる人は知ってる作品なんで、どうなんだろうと思ってやったらですね、こちらが思いもよらぬ毎日満員で、
おすごい反響だった。
で、公開も8週間に延長になって、うん、でそんな作品なんですけども、まあ、その時売り出したのがやっぱりスタジオジブリの原点、
うん、ふんふん、
これを見ると、うん、宮崎の絵の作り方が分かりますよと
なるほど
いうぐらいのですね、本当に宮崎高畑が影響を受けた素晴らしい作品だったんで、
あ、じゃあそのいわゆる一連のジブリ作品にもこの王と鳥の影響がかなり色濃くっていう部分があるんですか。
宮崎の方は
色濃くあります
ね。あ、そう
ですか。例えばどんな作品とか。
例えばカリオストロの城とかはですね、
ルパン三世、カリオストロの城、はい、
もういろんなところ宮崎駿の、うん、一つの特徴として、うんうん、こう立体的な重層構造の中で、うんうん、こう敵を追いですね、
うん、こう縦の
やっつけて、
はい、動きですね、はい、
で下から上上がっていって、うんうんうん、でお姫様を助けてなんていうシーンがあると思うんですけども、うん、そういう縦の動き垂直方向の動きっていうのはこのポール・グリモーさんの、うん、画期的な手法だったんですよね。でそれを、
はい、
宮崎なんか取り入れてですね、
うん、なるほど、
むしろ得意技にしてしま
って、もう宮崎作品といえばというぐらいの感じですけど、はい、その原点がまさにここにある、
はい、
はその他にもナウシカとかラピュタとか、はい、その辺にもねちょっと影響が感じられるものがあったりするわけなんですけど、
はい、
そうなると宮崎作品ジブリ作品好きなら特にこれはちょっと
見といた方がいいかな、
見といた方がいいかなって感じですよね、はい、なるほど。ちなみに今後のそのライブラリー事業の配給とかリリースでもう決まってる ものってのはあるんですか。
まあ、春休み、夏休み、冬休み、うんうん、できれば休みごとに何かを紹介していきたいなというふうに思ってて、
なるほど、
一応夏までは決まってまして、うんうん、今年の7月予定で、はい、今度はフランスの映画を一つ紹介しようと思ってます、う
ん
う
ん、なるほど。
あの数年前にですね、あのスタジオジブリが中心になってキリクと魔女っていう作品を恵比寿ガーデンで、
は
い、
ありましたね、
あの公開したことがあるんですよ、うん、はい。でその監督がミシェル・オスローさんっていうんですけども、うんうん、今ロシアでは一番お客さんを集められるアニメーション監督なんですけども、うんうんうん、この方の最新作が去年できまして、
はい、
これはアズールとアスマールっていう作品で、うんうんうん、フランスでは去年の秋、うん、10月頃に、公開してですね大ヒットをしたんですけども、うん、この作品を今度夏に公開したいなと予定しています。
キリクもね、なんかこう不思議な、なんていうんですかね、こう切り絵みたいな ね、タッチの、ものでしたけども、またねほとんど言葉もなくというような感じでしたが、はい、またそういったちょっとタッチに近いものなんですかね。
またちょっと違う切り絵とか、うん、あのオスロ監督の特徴的な絵はいっぱい出てきますけども、うんうんうん、今回はですね、なんとかな、イスラム文明というかアラビア諸国というか、うんうんうんうん、そこの原色がきらびやかに見える背景が、それがすんごい美しい。
おなるほどなるほど、
そういう背景の元での作品ですね、う
ん、なるほど。じゃあこれが夏休みをめどに、はい、出てくるだろうと、はい、でまたそれは今後 DVD 化していくというような話になってくると。そうですね、
あの劇場公開したのは順次、うん、DVD 化していこうというふうには思ってます。
はい、ぜひ楽しみにしたいと思います。 Let's get knowledge with fun。さて中島館長は三鷹の森ジブリ美術館の2代目の館長でいらっしゃいますけれども、この館長に就任された経緯というのはどういうことだったんですか。
もともとはですね、はい、私は実は銀行員だったんですけどね。
銀行員、はい、
あの住友銀行、うん、現在の三井住友銀行にいたんですけれども、はい、そこでですね、もう10年か11年前に、うん、徳間書店という会社を、はい、出版社を担当しまして、この子会社にスタジオジブリがありまして、
はいはい、
でスタジオジブリの鈴木とですね、うん、当時鈴木プロデューサーとですね、うんうん、いろいろと密にお話をさせていただいて、当時もののけ姫なんかを作ってた頃で、もののけ姫はどうやってヒットするのかとかですねいろいろ教えてもらいつつ、うんうん、で以降ですね、何度あの担当離れたりまたやったりっていうのがあったんですけど、うんうん、ずっと10年間、うん、鈴木と、交流があったんでですね、うんうん、3年ほど前にジブリ美術館である職がですね、うん、事務局長っていうポストなんですけども、はい、そこのポストが空席になって、誰もやり手がいないという時にお声をかけてもらってですね、うんうんうん、このジブリ美術館の事務局長に就いたのが3年前、
は
い、でそれから1年したらですね、はい、その当時館長だった宮崎駿の長男の宮崎五郎がですね、
五郎さん、はい、
自分はアニメーション映画を作りたいと、
はい、
突然スタジオへ行くと、はい、いうことになりまして、今度は館長のポストがですね、はい、空席になりまして、
はい、
でまた鈴木からですね、うん、このポスト空席になるから中島君やってというふうに言われてですね、はい、計らずも、うん、本当に計らずも館長になったんですけどね。
トントン拍子という感じですね。
ご縁ですね。
なるほど。でもね、その銀行員だったという、まあ、前歴があるじゃないですか、はい、銀行員とそのねジブリ、もう本当にエンターテインメントの優ですよ、
はい、
全然こう一見違うフィールドじゃないですか、はいはい、その共通点あったんですか。
共通点は全くないですね全くないんですけど、はい、なんて言ったらいいのかな、クリエイティブの部分っていうのは、うん、要は自分にはできないと思ってるんで、うん、それはやっぱり宮崎駿の美術館ですし、
うんうん、
そういう専門家がいるんでですね、
はい、
宮崎さんにはその他のメンバーに任せればよくて、うんうん、まあでもそれ以外で、うん、要するに仕事って何って考えると、うん、仕事をするのは目標を決めて、うん、段取りつけて、うん、一個一個やっていく、うん、その意味においてはどの世界も同じなのかなとは思いますけどね。
基本的な手続き的には、まあね、やることは違ってもという、
そうですね。
なるほどなるほど。具体的にはどんなお仕事をしてるんですか。
館長の仕事。
館長の仕事。
館長の仕事はですね、金を鳴らしてるんですよ。
金を鳴らす、
はいはい、うちのジブリ美術館はですね、はい、朝10時に始まって、はい、6時に終わるんですけど、はい、始まりの鐘と終わりの鐘を鳴らすのが館長のルーティンで、
はい、
それ以外はルーティンの仕事ないんですね。
あ、なるほど。それは必ずやんなきゃいけない。
そうそうそう。あとはですね、うん、みんな、スタッフがですね、うん、優秀なスタッフが私がいなくてもちゃんとやっといてくれるんでですね、やらないんですけども、はいはい、まあ、あえて言えばやっぱり まあ、方向を決めておく、半年先1年先、まあ、もうちょっと先っていうのを考えて、今年はこういうふうに行こうとかっていうのを、まあ、みんなと話し合いながら決めていく、
はい、
でまあ何かあった時には責任を取ると、それがまあ館長の仕事かなと。だからミーティングは多いですね、人と外の人と会ったり、中で打ち合わせをしたりっていうのは多いですけど、
いろんな人とコミュニケーションを取ってそれをオーガナイズしていくというような、
そうですね、
はい。まあ、でもね、そのジブリ美術館、まあ、初代がその宮崎さんのご長男だった五郎さんが、まあ、ゲド戦記作るからということで、うん、2代目が中島さんになったわけですけど、はい、就任にあたってのやっぱプレッシャーっていうのは相当あったんじゃないですか。
めちゃくちゃありました、
ね、ありますよね。
先ほどですね、うん、その館長のポストが空席になったからやれと、
うんうんうん、簡単に
言われましたけども1ヶ月間ぐらいですね、やだやだと鈴木に向かってですね、なんで私がやらなきゃいけないの、まあ、やっぱりジブリっていう名前が大きくなっちゃってますし、その、まあ、そのなんていうのかな、他の人からすれば入り口みたいなところの責任者になるわけですから、それはちょっとプレッシャーはあって、やだなと。そしたら、まあ、また鈴木が言うんですよ、往生際が悪いと。
往生際は来ましたか
と言われて、はい、まあ、やむなく引き受けたんですけども、うんうん、まあ、心の持ち方としては、うんうん、結局私が館長だろうとなんだろうと、やっぱり宮崎駿の美術館なんで、うんうん、あんまり自分で肩肘張らずにですね、うんうん、宮崎駿の美術館をどうマネージメントしていくかだけに徹しようと、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、だから大殿様がですね宮崎駿で、うん、私はですね大殿様がどっか行っちゃってる間ですね、うん、まあ、森番をする
番頭さん、
あの番頭とか城代画廊とか、ね、お城で言えば、うん、そんなイメージで行こうと、
なるほどなるほど、
いうふうに思ったらですね、まあ、若干力も抜けまして、
うんうんうん、例えば宮崎駿監督だったり高畑さんだったりとかにお会いすることも多い、
もちろんありますね、
はい、はい、ですよね。その実際、まあ、ああいう、 もう今や巨匠と言われてる人たちといろんなお仕事をする、その実感というのはどうですか。
まあ、普段はですねただのおじさんですね、
うん、そうですか、普段
普段はねただのおじさんなんですけども、はい、でもやっぱりそのアニメーション監督という名前ですけれども、うん、なんかイメージとしては、まあ、昔の小説家文豪みたいな人、なんかそういう雰囲気がこうあって、うんうん、もちろんもう40年以上あの宮崎さんも高畑さんもアニメーションの世界にいるんでアニメーションのプロですけれども、
はい、
彼らがその注目しているのはそうむしろその社会、
うんうん、
社会に対する目、
うん、
常にそういうのを観察していて、まあ、人はかっこよく言えば人はいかに生きてきたのか、うん、そして今いかに生きてるのか、何に興味を持ち何を不安に思い何を面白がって生きてるのかっていうのをすごくこう興味を持って観察してる。
なるほどなるほど。
でそれをまた的確に取られて、作品に反映したり、うん、笑い話に普段の雑談にしたり、まあ、そういうことをされてる方に、うん、すごいそういう意味ではこうアニメーターというよりもむしろ
世間ウォッチャーみたいな、
そんな感じですよね、
うん、なるほど。じゃあ、うん、でもそういった視点というかそういう姿勢にその中島さんご自身も影響を受けられるっていうことはあるんじゃないですか。
うん、ありますよね、うん、だから逆にその宮崎さんなんかと付き合うことによって、うん、自分って何なんだろうとか自分はどういうふうに生きてきたんだろうとか、
うん、
そういうのはあの考えさせられる時がありますね。
なるほど、なるほど、じゃあそれはね本当に、まあ、仕事としてはもちろんねジブリの館長ということですけどもそれ以外の部分でもかなりこうインスパイアされる部分、
まあ、インスパイアされるし面白いですよね。一緒にこういう人たちと一緒にいるっていうのはすごく楽しいことだと思います。
なるほど、刺激的な感じですよね、はいはい。でまあ、あの今回館長、まあ、今回というかもうね2年になりますけど館長というお立場になってその立場になって改めて感じたジブリの凄さみたいなってのは何かありますかね。
外からでは分からないかもしれないんですけれども、うんうん、やはりスタジオジブリというのは、宮崎駿と高畑勲と鈴木敏夫と3人で作った、うんうん、会社で、
はい、
この3人がですねそのお互いに刺激し合ってるんですよね。
ほうほうほう。
でお互いに要するに一番意識する、うん、下手なことをやったら、うん、ね、宮崎さんが下手な作品作れば鈴木さんが何言うかわからないとかね、この刺激し合う、
なるほどなるほど、
意見し合う、うん、お互いに負けず嫌いで、
うんうん、
この切磋琢磨っていうのはすごいですね。
なるほどなるほど、まあ、もちろんプライベートでは仲良しなんでしょうけど、その緊張関係は一線ちゃんと引いてるっていうところなんですね、
だからやっぱりその3人がいて、その3人が3人それぞれにちゃんと認められる仕事をする、それによってより意味のあるもの、よりやりがいのあるもの、よりクオリティの高いものとか、そういうところでどんどんどんどん上がっていく。それは別に偉くなりたくてとか、お金を儲けたくてとか、もアカデミー賞が欲しいからとかっていうんじゃなくて、ただただその3人の間で認められるようにきちっとしてないとっていう、その切磋琢磨さっていうのはすごいですね。
あ、なるほどね。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健。